間日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ編集長の渡辺敦美です。
こんにちは、アシスタントの宮永彦です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、本格的な、ね、夏を前に暑さ対策をどうするか、皆さんはもう考えてらっしゃるでしょうかね。
悩みますね。
はい、今週の週刊日経トレンディは暑い夏を快適に乗り切る方法をお届けします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、今回は節電の夏完全ガイドと題してお届けします。
はい、今年の夏は去年ほどには暑くならないと言われています。ですけれども、かつてないほど省エネ意識が高まっていますよね。すで、はい、に電車でもエアコンの使用が控えられていて、窓を開けて乗車することもあります。はい、あるいはあらゆる場所でエアコンの設定温度が上がっていて、私たちにとってこれまで体験したことのない夏になることは間違いありません。
そうですね、節電意識を高く持ったまま快適に過ごすには、これまでの生活を大きく見直す必要があるんですよね。はい、そこで今回編集部では注目の夏物家電、そして夏物衣料というのを徹底チェックしました。はい、一歩進んだ節電法や最新の強力冷感グッズも調査しまして、未だかつてない夏というのを乗り切る知恵をね、はい、まあ、身につけていただこうかなと思っております。
はい、では早速夏物家電から見ていきましょう。夏物家電その1、 LED 電球。これまでですと電球の需要は年末に集中していましたが、今年は4月から大きく伸びています。はい、手軽な節電策として夏までに自宅の電球を LED に切り替えようという人が多いようですね。
そうなんですね。白熱電球の消費電力は 60W 程度というのが主流なんですが、はい、LED 電球なら 7W から 10W ほどに抑えられるんですね。で、一方でね、電球型蛍光灯の消費電力も 10W から 12W ほどでね、実は LED 電球と大して変わらないんですね。
そうなんですか。うん、となりますと、うん、価格は電球型蛍光灯の方が安いですから、うん、節電目的ですと、電球型の蛍光灯への切り替えも一つの手となりますよね。
そうですね。ただしね、 LED 電球は省エネ性以外にも多くのメリットがあるんですね。はい、例えば寿命です。うん、LED 電球の寿命は4万時間ほど、うん、なので白熱電球のおよそ40倍、電球型蛍光灯のおよそ3倍から7倍というふうに長持ちするわけですね。
はい、で、価格面でも一般家庭向けの製品が登場し始めた2009年頃は1万円近かったのが、現在の平均価格は2000円台になってるんですよね。LED 電球を選ぶ価値というのは十分にありそうです。はい、ちなみに LED 電球を選ぶ上で注意する点というのはありますか？
はい、まずね、見極めておきたいのは明るさなんですね。はい、以前この番組でもねご紹介したんですけれども、 LED 電球の明るさは全光速、つまり光源から全ての方向に放射される光の総量で示されているんですね。これをルーメンという単位で表します。はい、60W 型白熱電球の全光速は810ルーメンのためにね、日本電球工業会では E26 口金の一般電球タイプでは全光速810ルーメン以上の製品だけが電球 60W 型相当というふうに表示できるというふうな、そういうそのガイドラインをね設けてるんですね。はい、ただし工業会に加盟していないメーカーの製品では810ルーメン未満でも 60W 型相当というふうにね大きく表示している場合があるので確認は必要ですね。
ここは本当重要なチェック項目となりそうですね。はい、では続いてまいりましょう。夏物家電その2、高級扇風機。エアコンの設定温度を上げて扇風機を合わせて使えば、トータルの消費電力を減らすことができます。そんな省エネ家電の代表的存在である扇風機が売れに売れているんですね。特に注目を集めているのが2万円を超える価格帯の高級扇風機です。
はい、契約となったのは一昨年にねダイソンが発売した羽のない扇風機エアマルチプライヤーですね。
発売当初インパクトありましたよね。
びっくりしましたものね。
そんなダイソンに挑むのがバルミューダのグリーンファン2。 それから東芝ホームテクノが新たに投入しましたサイエント FDLN100 です、
はい、グリーンファン2はね、量販店の店頭でも 34,800 円とね安い扇風機の10倍近い価格なんですね、はい、だけれどもすでに在庫切れの店舗もあるほどの人気を集めてます、うん、東芝のサイエントもね 25,000 円前後と強気の価格設定なんですね、そこでね価格なりの、まあ、価値があるのか、はい、編集部で検証してみました、はい、高級扇風機の、ね、代表格である3機種を実際に使って分かったのは最大の魅力がね微風運転にあるということなんですね。
微風運転、
はい、これらの3機種は、まあ、これまでの、ね、扇風機に使われている交流モーターではなくて高性能の直流モーターを採用しているんです。自然な風に長時間当たりたいという、ね、ニーズに応えるためにファンの回転数を細かく制御して交流モーターでは難しい微風での連続運転を、まあ、可能にした製品なんですね。そのため3機種の一番弱いモードの風というのはこれまでの扇風機よりもかなり弱いんですね、しかも羽の数を多くしたりとか風を送り出す構造そのものを変えたりしていて風を滑らかにする工夫というのもしてるんですね、
はい、夏物家電その3エアコン。電気を食うというイメージが定着しているエアコン、夏場に向けた節電対策として真っ先に思いつくのは冷房の設定温度を上げることです。しかし最新の製品ではこれまでにも増して省エネ化が進んでいます。
今年のトレンドは人を感知する人感センサーや日の光を感知する日射センサーといったようにね、その各種センサーを活用した省エネ機能なんです、はい、でメーカーごとに違いはあるんですけれども室内の状況をね判断して人のいる場所に向けて効果的に冷風を送るといったようにね、その体感温度を下げるのが基本なんですね、はい、同時にエアコンの内部では設定温度を上げて消費電力を減らすという仕組みです。
いろいろな工夫がされていますね。
そうなんですよね。ただしね、こうした省エネのための最新機能というのは使い方によって効果に大きな差が出てしまうというのも確かなんです、
はい、そこでエアコンを選ぶときにはまずはこうした付加機能よりも基礎能力の部分の省エネ性能を比べたいところですよね、はい、で参考になるのは量販店の店頭にも表示されています年間電気料金の目安というものです、はい、自分で計算する場合はカタログに載っている基幹消費電力量をもとに基幹消費電力量×電気料金、まあ、目安として1キロワットアワーあたり22円で算出できます、はい、これは業界で統一された計算方法で人感センサーなどによる省エネ分は含まれていないということです、はい、店頭では省エネ基準達成率を示した星マークよりも細かな差が分かるのでこちらの方が便利ですね、
はい、省エネ性能がほぼ同じで価格もねほぼ同じならばパワーを比べます。でカタログを見ると実は空調能力そのものにも大きな差があることが分かるんですね、うん、特に差が大きいのが暖房能力なんです、はい、夏は暖房機能というのは見落としがちなんですが同じ14畳でも暖房能力には最大で 1.5 倍近い差が出てきます。
結構違いがありますよね、
うん、でエアコンをね効率よく使うには室温をできるだけ早く目標温度に近づけて少ない消費電力での安定運転に移行させるということが重要なんですね、はい、ハイパワーなエアコンならばそれだけ早く目標温度に到達できますよね、エアコンのパワーは省エネとは切り離せない関係なんですね、
はい、さあここまで夏物家電3つを見てきました。選び方はよくわかりましたけれどもやはり気になるのは実際に家電を使う時の節電方法ですよね。
そうですね、まあ、よくね、やられてると思うんですけども、はい、コンセントを抜いて待機電力を減らすということありますよね、うん、それだけではまあ限界があるんですね、うん、で家庭の消費電力を減らすためには利用時間が長くそしてその消費電力の大きい家電製品の使い方そのものを変える必要があります、
はい、
で家電の中でも最も消費電力が大きいエアコン、冷蔵庫、テレビの、ね、節電方法というのを見ていきましょうかね、
はい、じゃあまずはエアコンからです、はい、節電方法その1、立ち上げてからしばらくは強風の方が省エネ。
はい、強い風でね室内の空気を循環させた方が空調効率が上がって設定温度への到達が早くなってね、消費電力の少ない安定状態への移行というのも早くなるんです、はい、ただしね安定状態になった後は送風ファンの消費電力を節約できる弱風モードの方が省エネになります。
節電方法その2、暑ければ素直に冷房に切り替え、除湿モードは使わない。
はい、除湿モードは省エネというね、そういう考え方もあるんですが、実は間違いなんです。
これ、意外でした。
正確にはね、昔のエアコンでは確かに省エネだったんですが、
はい、
最近のエアコンでは必ずしも省エネにはならないんですね。エアコンの除湿機能には再熱除湿と弱冷房除湿というその2つの種類があるんですね、
はい、
でこのうちその再熱除湿というのは室内の空気を冷却して結露させて排水する作業と、逆に空気を温めて冷えすぎないようにする作業というのを同時に行うんですね、
はい、
この複雑な方式で除湿効率というのは高いんですが、消費電力は少なくありません、あと弱冷房除湿というのは、まあ、その名の通り弱い冷房運転を行うだけのモードなんですね、
はい、
室内がある程度の温度まで冷えると除湿効果はなくなります、
はい、さあ続いて冷蔵庫の節電方法です。大型冷蔵庫であっても本体の裏を掃除する、
はい、これやってますか。
やってません。ズボラで
これ冷蔵庫もね、エアコンと同じように、空気の出し入れがあるんですね。本体裏にホコリが詰まると冷却効果というのが下がります。頻繁でなくてもいいんですけれども、まあ、掃除をした方がいいということですね。
はい、ただ冷蔵庫を動かすのが大変そうですよね。
そうですよね、まあ、それもあってね、なかなか掃除しにくいっていうのもあるんですけども、
そうなんですよ。
実は簡単に動かすことができるんです。多くの、ね、冷蔵庫には見えない位置にキャスターがついていますからね、女性でも簡単に動かすことができるんですね。
今日帰ってから見てみます。
見てください。
続いてテレビの節電方法です。テレビは室内を暗くしてから見る。
はい、これテレビにね、明るさ自動調整機能がついているならば、室内を暗くしてみる方がいいんですね、
はい、さてここまで家電の節電についてお伝えしました。どれもちょっとした工夫で簡単にできるので、今日からでも実践できますよね。番組後半では夏物医療について取り上げます。
週刊日経トレンディ、今週は節電の夏完全ガイドと題してお届けしています、
はい、番組後半は夏物医療を取り上げます。まずはこの番組でもご紹介しました機能性肌着です、
はい、肌着を着るとね、暑くなるように思えるんですけれども、シャツ1枚で過ごすより肌着を着た方が涼しく過ごせるんです。で肌着はシャツよりも湿気や水分をね吸収しやすいですよね、なので衣服の内側の湿度をね低く保てるんですね、
はい、
それに肌着が汗を吸うから、まあ、皮膚の表面がサラサラした状態をキープできるので、感覚的な差はさらに大きくなるんですね。
なんかベタベタしないということですよね。
はい、ただしね、下着の効果も染み込んだ水分が素早く蒸発しなければ持続できないんです。でそこでね、メーカーは独自に開発した繊維を採用して水分を蒸発しやすくした吸汗速乾機能を強化してるんです、
はい、それは汗を吸って早く乾かすという機能ですよね。
はい、そうですね。さらに今年の製品ではね、汗の匂いを抑える機能や汚れの落ちやすさといった機能が加わっているともお話ししましたよね、
はい、
これまでも男性用肌着には匂いを抑える効果を謳った商品というのがあったんですけれども、消臭剤成分を後処理で染み込ませていたためにね、洗濯するごとに効果が落ちていく製品というのも多くあったんですね、
はい、
今年は消臭剤成分をイオン結合することによって数十回の洗濯を行った後でも効果が持続することを謳う製品が増えました、
はい、さあ夏物医療、次に取り上げるのは紳士服です、
はい、
夏物のスーツといえば背中の生地を薄くして通気性を高めるという仕組みが定番となってますよね、
はい、
またここ数年は付着した汗などの汚れを自宅で簡単に洗濯できるようにしたという洗えるスーツ、何度もご紹介してますけどね、はい、これ売れ筋となってます、
はい、で今年はね、涼しくするための新たな技術を採用した製品というのが発売されました、
はい、
採用されたのは赤外線反射技術なんですね。
赤外線を反射する技術ですか、
はい、
まあ、ということは日差しに関係するわけですよね。
そうですね、登山やキャンプで使うアウトドア用品には温度を上げないために赤外線を反射する素材を使った衣類というのがあるんですね、
はい、
その技術を夏用のスーツに取り入れたというわけです。実際に記者が赤外線を反射する 生地を、ね、使ったスーツというのを着て、まあ、外出してみたわけですね、はい、そうすると立ち止まって背中から太陽が照らされている時に、うん、その効果というのを実感したそうです。上着を脱いで手に持っている間の、ね、その温度の上昇というのも少ないので、改めて、ね、上着を着るといったような場合にも普通のスーツよりは涼しいということですね。
はい、
でも動いている時はそれほどの差は感じなかったようですね。
はい、さあここまでは夏物衣料についてご紹介しました。さてエアコンの設定温度を下げずに夏を乗り切るにはやはり冷感グッズの活用が欠かせませんよね、はい、去年も大ヒットしましたジェルマットをはじめとして今年はさまざまなひんやりアイテムが大豊作です。
はい、次々と出てきますね、はい、編集部では注目の製品をね、まあ、全て使って試してみました、はい、ということなんですが、はい、まずご紹介するのが外出している時に涼しくなれる携帯ミスト発生器です、
うん、
これはね持ち歩けるサイズのミスト発生グッズなんですが、まあ、水分が蒸発するときに周囲の、ね、熱を吸収する気化熱を利用して顔や体を冷やす仕組みです、
はい、
ファンがついたものとかねユニークなものが発売されてるんですね。
本当面白いのいっぱいありますよね、
はい、中でもね今年は水筒男子が流行るなんてね、まあ、前回の放送でお話しましたけれども、はい、ドリンクボトル型をしたものもあるんです。ドリンクミストという商品なんですけれどもね、ミストを発生させるだけではなくて喉が渇いた時には中の水を飲むこともできますと。ただねボトルはその断熱構造ではないので水はぬるくなりますね、
うん、はい、本当にこれ見ると水筒みたいな形ですね。
ですね。
さあそしてこの番組でも以前ご紹介した入浴後を涼しくするアイテムというのもありますよね、はい、
清涼シャワー剤ですね、うんお風呂から上がる前に体に塗ってシャワーで流すとメントールの効果で爽快感が得られます、はい1997年から発売されている爽快バブシャワーの他に今年はバスクリンとアイスノンブランドから新商品が発売されています、はい、
このほか今発売されている日経トレンディ7月号では冷感寝具のジェルマットや冷感速乾マット、そして衣類用冷却スプレーなど注目の商品を紹介しています。そして今回放送では紹介しきれなかった各メーカーの製品を詳しく分析しているんですね。ぜひ本誌もチェックしてみてください。節電の夏完全ガイドお届けしました。モリモリズチェック日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで今週もモリモリさんをお迎えしてお届けします。モリモリさんこんにちは。
こんにちは。
今週もいい声が聞けて幸せですよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ早速なんですけども今回ご紹介いただくアイテム何でしょうか。
はい、今週ご紹介するのは、タカラトミーアーツのおかしなかき氷という商品なんですけれども、
おかしなかき氷、
はいはい、
あのこれからのシーズンすごいもってこいの
そうですね。
ですね。
で、はい副題というかサブタイトルみたいなのがついていて、はい、商品の説明がですね、
はい、
ガリガリ君用かき氷製造機っていう名前がついてるんですけれども、
いや私これね個人的にはすごい気になる
これどうですかそのガリガリ君専用なんですか。
まあ、要はあの、はい、普通にコンビニ等で売っている赤木乳業のガリガリ君ありますよね、はいはい、あちらの棒状のものをこのおかしなかき氷の機械にはめてですね、
はい、
でもうぐるぐる回すと、はい、もう下からもうザクザクとかき氷が出てくる、はい、まあ至ってシンプルな商品なんですけれども、
その去年 の, あの猛暑でガリガリ君すごい売れましたもんね、
はいはい、品薄になってしまったぐらいなので、
私もずっと食べてた
食べてました夏はもう。でキャラクター商品とかね他のものを出ていたり
すごいですね
しましたもんね。
今年もあのガリガリ君のコラボ商品というと入浴剤とか、
はいはいはい、
あのおでこに貼るあの冷却シートとかいろいろあるので、本当にガリガリ君にお世話になる夏かなと個人的には思って
ガリガリ君の夏、
節電の夏はガリガリ君の夏ということで、おかしなかき氷ガリガリ君用ということなんですけども、
このおかしなっていうそのシリーズが、
はい、
あのおかしなふりかけっていうのがすでに前もっても出ていて、
シリーズになってるんですね、
はい、あのいろいろなお菓子ポテトチップとか、はい、そういうものを入れて、はい、それも回すとふりかけになるっていう、
は
それちょっと面白い商品が出てたんですけど、それのガリガリ君バージョンということになります、ね、
あの実際のお菓子とあとちょっとストレンジというかお菓子面白いっていうのにかけた、はい、
そうだと思うんですけどね、
はい、のかなと思うんですけども、はい、
本当にその結構ガリガリ君ってこう固めじゃないですか、
固めです、ね、
それがあのすごいふわふわになるらしいんですね、まだちょっと食べてないので、あの聞いた話だけなんですけども、すごい楽しみですね。
いやこれかなり期待度ありますね。編集長もガリガリ君好きですからさあそれでは恒例の、スコア、ご披露いただきたいと思います。モリモリズスコア、ホニャララ度何点でしょうか。
爽やか度9点。
9点すごい。
爽やか度ってどういうことなんでしょうね。
いやなんかだってガリガリ君食べるとなんかこうファーっと清涼感があふれてね、爽やかになるじゃないですか。しかもふわふわな、ね、かき氷になっているということで9点、かなり高い点数いただきました。10点満点の9点ですということで、はい、モリモリさんありがとうございます。来週もですねモリモリさんの今最も気になる商品をお届けしていきたいと思います。今回ご紹介したのはタカラトミーアーツのおかしなかき氷ガリガリ君用かき氷製造機でした。森森さん次回もよろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたか。すぐに使える旬なキーワードを来週もお届けします。
本当に今年の夏は節電、うん、はい、省エネというのが大きなね、みんなのテーマになってくるわけですけれども、うん、それに伴ってね商品もいろいろ出てくるわけですね。
いやもうこれね今回いろんな冷感アイテム、涼しく感じるアイテムっていうのを見てみますと面白いですよね、はい、私ちょっと注目してるというか本当に本気で欲しいのが、冷感速乾マットやジェルマットなんです。
涼しくなれるマットですね。
やっぱりね夜寝苦しいですもん。
去年をね振り返ると、はい、本当に暑さで目覚めちゃうってことありましたよね。でそれで頼みのエアコンもね、はい、あんまり今年はね使えないっていうことになるとどうしますかってことですよね。そうするとやはり皆さんねそういったものに注目する。
これ本気で欲しいです
例えばこういったマットもそうなんですけども、うんうん、まあ、実はいろんなところからね涼しさをキーワードにした商品が出てきていて、うん、はい、例えば文具なんかも、はい、文具にこうファンがついてるねものとかね出てきてるんですよ
遊び心たっぷりではあります。
あともう一つはその食べて涼しくなれるものとかね、
はい、
そういうその冷涼食品みたいなもの、それっていうのもいっぱい出てきていて、まあ、その動き、はい、大注目ですね。
本当に今年の夏は節電省エネです、
はい、
暑い夏ですが頑張りましょう、
はいはいはい、週刊日経トレンディ、それではまた来週。お相手は渡辺敦美と
宮永明子でした。